お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリア生まれオーストラリア育ちのシンガーソングライターさつき、ジャンルにとらわれないアーティストとして日本を拠点に活動しています。4月23日にニューシングルアッアーをリリースするということで、今日は昨年4月に放送されたこのインタビューを再度お聞きください。前回のインタビューはコロナ真っ只中の2021年、多くのアーティストが本来の活動を行うことができず厳しい状況に直面していました。あれから3年、制作やライブを積極的に行い完全復帰したと話すさつきさんは、先月日系プロデューサーのタカペリーさんのプロデュースで自身初となるミニアルバム So Yeah をリリースしました。まずは今の気持ちを聞いてみました。
ちょこちょこインスタで曲をちょっとリリースして、この、まあ、サビ部分とかリリースしてるんですけど、いや、みんななんか楽しみにしてて、やっぱ本当2、3人、4人ぐらいしかミニアブル、このフルでミニアルバム聴いてる人はいないんで、やっぱどうリアクションするんかなみたいな楽しみです。
このミニアルバムなんですけど、初めてのアルバムになりますよね。どうでしたか、このプロジェクトは。は
い、なんか難しかったですね。やっぱ曲はまあ12、15曲ぐらいあって、それから絞るのが結構、こっちからは どれがいいかなといつも思ってて、この曲が好き、この曲が好きではなく、タカペリさんにその曲を全部上げて、ジャンル的にこういい感じにフローする5曲は何みたいな。
このミニアルバムのジャケット、あと PV にダイヤルアップの電話がすごくいっぱい登場するんですけど、どういった思いというか考えがあるんですか、これには。
自分のリレーションシップとか友達とかほぼ海外におるんで、やっぱまあコロナ中とかみんなズームとか携帯でコミュニケーションを取ってたんで、それで携帯を思いついたんですけど、やっぱ画面っていうのがあんまり好きじゃなくても、90年代、2000年代のなんかそういう携帯を集めて、こっちだったらもう何ですかね、こう持てるもん、なんかもうボタンを押せるみたいな、そういう触れるもんが欲しかったんで、やっぱそういう古い電話にして、このスクリーンじゃなくてやっぱ電話みたいなで集めました。
タカさんは日系オーストラリア人で、サツキさんと一緒なので、やっぱりつながりがあるというか惹かれる部分っていうのはあるんですか？
そうですね、やっぱ前のシングルも簡単じゃないですけど、まああっさりできてたんで、やっぱちょっとそれが信頼もあって、やっぱ日本語の曲も多かったんですけど、ミッシュはちょっと入ってるんですけど、他の曲は結構多くって、まあ、その日本語と英語の歌詞も分かるプロデューサーに作ってもらって、なんかちょっと安心でしたね。
タカさんと話す時っていうのは日本語ですか、英語ですか？
やっぱほぼ英語なんですけど、ちょこちょこ日本語は入りますね。なんかもうちょっとでリリースするんですけど、なんか動画を撮ってて、レコーディングのいろんな歌詞とかも手伝ってもらう動画もあるし、なんかラジオ体操もするなんか動画も撮ってて、やっぱほぼまあ英語ですけど、なんか日本語が入れるのがやっぱなんか面白いなと思ってます。
この Miss You の曲もそうなんですけど、さつきさんの曲は結構切ない曲であったり、別れのリリックが多いんですけど、やっぱりそういうのは経験からとかですか？
そうですね、経験とか、やっぱ切ない気分にならないと書けない感じがあって、まあ、ミュージシャンも、シンガーソングライターも多いと思うんですけど、やっぱちょっとなんか、グッと来ないと、なんか、まあ、悲しさでも、嬉しさ、なんか、ちょっと衝撃がないと書けない人ですね。自分の経験じゃないと、ちょっと感情が入らないですね。はい。
日本語と英語のリリックが結構自然にこう混ざり合ってる感じなんですけども、聞いてて全然どこで切りか変わったかが分かんないくらいなんですけど、やっぱり意識してリリック書かれてますか？
ありがとうございます。いやー、どうなんですかね。やっぱいろんな方から日本語の歌詞入れた方がいいんじゃないみたいな結構言われて、本当は先に Easier This Way っていう曲が出るんですけど、それが一番最初に、英語から日本語を、通訳みたいにして、それはもう英語があったんで日本語になって、日本語のバージョンを聞いて、あ、やっぱこっちの方がいいかなとか思ってて、なんか意識じゃないんですけど、やっぱ日本語を入れるのはちょっと頑張ってますね。やっぱ日本人のリスナーがちょっと多くなったんで、ちょっとそれは意識してます。頑張ってます。
活動の拠点を日本に移して数年、さつきさんは日本とは異なる、観客が声を上げたり、共に歌ったりするオーストラリアへの参加型のギグ文化を恋しく思うことがよくあると話し、5月に日本で予定されているライブでは、ユニークな内容にしたいと計画中です。
ちょこちょこオーストラリアには戻ってるんですけど、ライブはそうですね、あんまりやってないんですけど、やっぱそのライブの文化はまた経験したいですね。なんか飲んで喋って歌詞とか歌ってもらうみたいな、そういう空間はちょっとまた経験したいですね。5月17日にワンマンを行うんですけど、今のアイディアは、今持ってる電話を、ライブハウスにちょっとちょこちょこ置いておいて、その横にフィルムカメラを置くアイディアがあって、お客さんにカメラマンいないけど、今日は自分の写真とか、他の人の写真とか、さつきをライブする時の写真とか、撮ってね、みたいな、そういう今アイディアがあるんですけど、結構、海外の友達が多いんで、海外の方は、もう当然、こう、シャカシャ撮ると思うんですけど、日本人にはちょっと難しいかな、ちょっと恥ずかしいかな、と、今思ってるんですけど、ちょっと、フライヤーに書いていて、ドアで、こういうので使ってね、みたいなのは多分、すると思います。ちょっと結構、プッシュしないとしてもらえないかもしれないんですけど、日本ではない、外国ではない、ちょっとライブを作りたいな、と、今は思ってます。
様々な国でライブを開き、それぞれのライブ文化を経験してみたいと話すさつきさん。最近では台湾でもライブを行っています。
なんかすごく暖かくって、やっぱフェスでやってたんで、1日目はちょっとカフェでやってて、なんか人は来るんかなみたいな感じがあって、結構来てもらえて、で、フェスが、やっぱ日本人のミュージシャンのステージだったんで、いろんなミュージシャンとしてたんですけど、すごく多く人が来てくれて、やっぱ台湾人は日本の音楽とか好きなんですかね。知ってもないのに来てくれて、やっぱもう50人、60人ぐらい来てもらえて、自分の曲も知らないのになんで来てくれたみたいな感じはありましたけど、すごく温かくで、もうめっちゃ嬉しかったです。はい。
あらゆるジャンルにチャレンジするさつきさん。それは様々な楽器やジャンルにトライした学生時代に遡ります。
ピアノとかも弾いてたし、姉が結構チェロにハマってて、チェロも習い始めて、でもやっぱその若い時にはちょっとクラシックの良さがあんまりわからなくて、やっぱポップ歌いたいな、ポップを弾きたいな、みたいな感じになってギターを始めて、音楽も歌うのは結構レッスンとかもしてなくて、普通になんかカラオケとか、普通になんか友達と歌うとかをやってたんで、そうですね。音楽はずっと聴いてましたね。
いろんなジャンルに挑戦されてきましたけど、こう、年を重ねる
は
た
い。
びに何か一つに落ち着きそうだなとか、そういう感覚っていうのはありますか？
そうですね。やっぱ、聴くジャンルが多いんで、これだって自分の曲はあんま思わないですね。やっぱ、これからもなんか、めっちゃポップパンク風な、 ミニアルバム作りたいし、なんか2000年の R&B みたいなジャンルも挑戦したいんで、やっぱ一つのジャンルには多分入らないと思いますね、今後。
最後に、さつきさんからリスナーの皆様にメッセージです。
初めてのミニアルバムなので、最初から最後までじっくり聞いてたら嬉しいです。お願いします。
今日は大阪を拠点に活動するシンガーソングライターさつきさんにお話を伺いました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。